タイガースキャスト編集マックスでございます。今回は第190回目の配信でございます。では早速キャストの方順番にご紹介します。まずは鍼灸師さん。
どうもこんばんは、帰って鍼灸師です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。収録日は7月の30日日曜日やっておりますけれども、
はい、
高校野球決勝真っ盛りということで、
ちょっとね大阪代表がまあね党員に決まったんですけども、
うん、
ちょっと遠いご縁なんですけど、ちょっとどっちかというと相手校の方を応援してたんでちょっと残念だなという。ほうほうほう。
あれどこにある学校やったっけ。
高槻です。
あ、高槻、
あ、大冠高校。ほう
ほう。はいはいはい。
もともとは島上大冠っていう公立高校だったんですけど、
うん、
島上高校っていう別の公立高校があって、まあ、分校に近い形であったんですけど、
うん、
まあまあその、分校の元の方が親の母校なんで、という、すごい遠い関係なんですけどね。
大冠高校のスポンサーだと、CD さんがね。
なんです、公立高校にスポンサーもしてるんじゃないです
か。1000万ぐらいポンとね、甲子園行くんだったら出してやったのにと。
そんなお金があったら私どっか海外に出ます。
はい、
はい、
まあ、大阪代表は大阪桐蔭に決まりましたと。
決まりましたね。
ございました。ま
あ、公立高校もちょっと見たかったかなという思いもあったんですけど、
うん、はい、
なかなか出ないんで大阪から公立高校は。
はい、じゃあその話はまた他番組でゆっくり、
まあ、多分きっと他番組になると思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、続きましてもう一方 TT さん。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。兵庫県代表はどこにも決まったんでしたっけ。
兵庫どこでした。神戸国際じゃないですか。
神戸国際か。
はいはい、どうも。ああ、その前すいません、選手はすいませんでした。
何かありましたっけ。
いや、参加できなくてすいませんでした。
いえいえ、とんでもないですよ。別に
ここでやってもいいと思います。あれだ、彼女とイチャコラテで出れなかったって
やつですね。いやいやいや
いや、そういう、そうやってぜひ鍼灸師さんは番組休んでいただきたい。
はい、無理だと思います。
いえいえ。はい、まあ、それはさておき、はい。
はい、
あ、明石商業だったっけ、決勝は。
決勝、そうですね、明石商業か。
はい。
はい、決勝に行ってましたね。
うん。兵庫の代表は予想通りなんですか。どっか応援されてましたっけ。
いや、全然。
あ、全然。
全然見てませんでしたね。はい。西が、市立西宮がなんか、すごいいいピッチャーがいるっていう話で。
誰、山本くん、あ、誰やったかな。そんな名前の子でしたよね、ちっちゃいね。
はい。はい、うん、この母校の、隣の高校なんで。
はい。
はい。あんなとこにそんなやつがいるんやと思いながら見てたんですけど。
ねえ。まあ、もうこれでほぼ出揃うのかな。あと1つか2つだと思いますからね。
そうですね、
はい。
はい。
しっかり考えていただいて、サー番組ですが、締め切りは金曜日のはずなんで、はい。よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい。それから今回は月度総括会をお届けしますんで、毎度この回のスペシャルゲスト、東京ミルク放送局から、今回も来ていただいてますちゃんまつ2017さんでございます。
はい、こんにちは、こんばんは。東京ミルク放送局ちゃんまつ2017です。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいと、
はい、
形でございます。
ちゃんまつさん、僕ね、
はい、
ちゃんまつっていうの聞きたいんですよね。
まあ、あれね、
はい、
あれね、
はい、
思いついちゃったやつですから、
ね、あの、別に今じゃなくていいですから、どっかで挟んで
おそらちゃんまつっていう、
はい、そうですね。はい、ちゃまさま東京ですから、東京のエリア的には西東京ですか。
はい、多分ね、東東京なのかな。
あ、東になるんか。あ、そっかそっか。
はい
はい、
はい、
東といえば代表どこでしたっけ。二松学舎か。
二松学舎ですね。昨日優勝しました。
はいはい
はい。いやー、今年はもうね、高校野球予選を1試合ぐらい見ましたんで、
うん、はい、
神宮球場の一番前で、
いやー、いいですよね。
3週続けて日曜日朝9時前から神宮球場に行ってるので、かなりハードでした。
だいぶハードだと思います。
だいぶハードでしたね。
ね、
一 一日中
マイクって言ってられますからね。
そのせいで風で今週動けないですね。
いや、あれですよ、素顔と今日のね、決勝、素顔と双日が3万超えっていうね、はい、確かね、満タンが満タンで、
うん、1時のプレイボールなんで、11時にチケット売り切れたって言ってましたもんね。さすがに今日はいかなかったですけど、逆に行かなかったです
けど。いやー、まあね、いい試合だったし、素顔のピッチャーも良さげでしたからね。
いやー、あれが良さげですね、あのピッチャーはね。
僕は一つ、その、双日の野村くんが、もう、ゲームセットの前に、大泣きしましたからね。
ああ、かっこいい
ですよ。ね、ぜひ、これを糧にして頑張っていただきたいと思いますけれども。
あんだけ有名な子を言うと、目の敵というか、まあまあ、標的にされますからね、研究されたくさでしょうからね、双日の。
まあまあ、
まあ、なかなか難しいっちゃ難しいところですよね。
ただ、この番組的には、もう、清宮くんですから。清宮がどこ行くのと。
はいはいはい。
個人的に すみません、素顔の松本君書いて取れないかなと密かに考えております
はい、はい、まあ、あの皆さん、あの金曜日のお昼ですから、締め切りは、はい、よろしくお願いいたしますよ。はい、じゃあ松本君、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、では早速番組を始めたいと思いますけれども、ちょっと高校野球モードから、プロ野球モードに頭を切り替えてですね、やっていきたいと思いますけれども、早速今週、じゃないな、先週のゲームの振り返りでございますけれども、横浜参戦、それから中日戦が参戦というところ、順番にまずは、7月の25日、中日戦12回戦甲子園で、ごめんなさい横浜戦ですね、甲子園で行われたゲーム、今永と岩佐が投げ合ったゲームですよ。6回までお互いに2安打無得点と、結果7回に、先頭都合に初球をライトスタンドに運ばれて、これが痛恨の被弾となって決勝点0対1で結果敗戦しております。岩佐田側に負けがついて、7敗目、4勝7敗ですね。その岩佐田、結果、排水の陣言われてましたけどね、再テストということで8回投げて94球打者27人と、なんとヒット3本に抑え、三振を9つ取り、フォアボール1つで収まったと思ったら、被本塁打が1と、これが決勝点ですね。残念、もったいない。打線の方は、相手今永、それから三上、山崎に結果、2安打、フォアボールもらえず三振12個取られての完封負けというところでございます。もう言うことはございません、 1-0 でね。はい
はい
はい、はい、次のゲーム、はい、
よく頑張ったと。
あれはもういい投手戦でした、はい、惜しかったなです。
はい、はい、
言うことないです。
もう先に言っちゃいますけど、僕はもう坂本、まあ、この日キャッチャーが坂本だったんですよ、実はね。で、彼、あの、高めのボールを決め球とか初球の入りに使うんですよ。それが、ピッチャーが甘く入って打たれるケースがちょこちょこ身につくんでね、この日も、その筒香のボール、高めにちょっとボール球を要求したところ、まあ、いい高さにボールが行っちゃって、持ってかれたっていうね。ボールだったんで、はい、後からもう2番目ぐらい出てまいりますけれども、はい、そんなところがちょっと気になったゲームというところでございました。翌日26日同じく横浜戦13回戦です、横浜がウィーランド、阪神が小野というところですね。その横浜2回、先頭の宮崎のデッドボールから、結果梶谷と倉本のタイムリーが出て、阪神が3失点、5回には梶谷の犠牲フライ、8回には柴田宮崎のタイムリーを食らって、結果阪神が5対6で敗戦と。阪神後半ね、7回8回9回と、点入れましたけども、1点差で追いつけずというところでございました。負けが小野くんですね、0勝6敗目と というところです。ホームランがロジャースに3号ホームランが出ております。その小野くん5回112球打者26人、被安打が6つ、三振6つ、フォアボールデッドボールが各2つずつとで、失点が4というところですね。それから打者陣バッターの方は、結果9安打フォアボール2つで5得点と、複数安打が、ロジャース、それからヤマトというところですね。まあこれテレビでも言われてましたけども、やっぱこう小野の決め球結構言われてましたね。決め球がこうあるようでないっていうことで、臭い球をカットされて苦し紛れに投げたボールを持ってかれると。それからその小野くんですけども、この日5回ですね、戸柱の、まあ、当たり強かったピッチャーゴロですけども、それを弾いた後の動作がえらいゆっくりしてると、まあ、サーブに実はランナーがいて、戸柱ファーストに守ってて、あまりこう足が速くないと、取ってすぐファーストに投げればよかったのにっていう解説言ってましたけども、結構ゆっくり歩いてましたよ。まあ、これがちょっとどうなんかなと思ったのと、それから、まあ、最終的に犠牲フライを打たれる5回ですけども、この日レフトが、毎度おなじみの大山、彼のホームへの返球がまず、中間のサードの鳥谷のところにまっすぐ返せなかったんでね、浅めのレフトフライだったけども、まあ、余裕でセーフというところで、まあ、これは慣れてないレフトという守備でもありますけれど、まあ、課題かなと。それから7回ですね、2得点などの高山の三振、これも痛かった。8回、倉本のセンターライナーを中谷がダイビング補給して、まあ、結果取れず、これがツーベースとなったんですけども、その後の大山中谷のお見合いと譲り合いですよね。まあ、これも多分中谷はあれですか、広島戦のあれがよぎってるんですかね、ちょうど位置的にも、俊介とこうぶつかったあの辺なんかよぎってるんじゃないかなと思いますけどね。で今回は相手が、半ば慣れてない大山ということで、まあ、どっちが取るのっていうところでね、はい、まあ、これはあのこの守備陣ですから、まあ、致し方ないと思いますけれど、まあ、最終的に1点差というところで負けたもんですから、こういうちょっとしたポイントで抑えれる、あるいは、しっかりプレーができていればひょっとしたら変わってたかなと、うん、結果的にね、はい、思ったゲームですよ。
そうですね、
はい。それから3つ目、27日の木曜日、横浜戦14回戦です。岩田とそれから横浜が石田と、
はい、
その横浜ですね、まず岩田のワイルドピッチで、1点、2回にはフォアボール犠牲フライタイムリー、まあ、効率のいいやり方で1点、逆に阪神は4回に中谷のスリーランですね、これが逆転スリーランとなっております。で8回、まあ、大山のホームラン他もろもろがあって7得点、結果締めてみれば10対3で勝ちと、勝ちは岩田について、今シーズン初勝利ですね、1勝目、何日でしたか、676日ぶりとかって言ってましたね、確かね、はい。その岩田85球5回ですね、打者22人、被安打が3、三振4つ、フォアボール5つの、2失点と、この日後ろに投げたメンデス、高橋、桑原にホールドがついております。打線の方は、10安打、フォアボール3つで、10得点と、複数安打がこの日1番の俊介、それから3番に入った大山、5番に入った中谷ですね。あとはですか、この日ちょうど西岡が誕生日だったんですかね、確かね、あの代打で西岡が出てきて、途中雨降って中断に入りましたけれども、本人はもうやっちゃおうや的なね、はい、ことを言ってたと思いますけれども まあ、結果その中断が40分ぐらい続いて、まあ、ここからまあ阪神園芸さんの見せ場ということでね、はい、もうこの辺は松田球場とは全然違うなと、いう感じでしたけれども、はい、まあ、あとは前日ねそのお見合いした大山中谷が2人ともホームラン打っちゃったっていうね、はい、ゲームでもありましたし、まあ個人的なポイントは、まあ、結果点にはなりませんでしたけども、北条がエラーをしてランナーが溜まって、まあ、そこを桑原が抑えたっていうね、はい、久々の北条の場面だったんでね、はい、北条君にとってはショートは専門職ですから、そこは大山とちょっと見立場が違うわけね、はい、しっかり守っていただきたいと思いますけれども、はい、横浜戦、勝ち越しできず1勝2敗というところでございました。横浜戦何かございますか。
横浜戦ですね、何でしょうね。
岩田さんいかがでしたか。ゲーム見られてるかどうかちょっと分かりませんけれども、
はい、
まあ、数字的にはそこそこまとまっておりますけども、岩田さん、
ああ、岩田ですか。はい、岩田はすみません全く見てないです。あ、すみません。はい。
あのちょっとこう、まあ、はい、どうぞ。
何でしょうね、そのひどくなった2年前と比べたら、うん、まあまとまったらですよね。
うん。
お。やけどもそのいい時知ってる人間見たら、うーんと思わんっていう話で、うん、なんとか一軍で使えんのかいなーの世界ですよね。まだやっぱり。どうなんやろうっていう頑張ってほしいねんけどなっていう、こうもどかしさがいっぱいあります。シャックスキーと褒めてあげにくいっていう。
まあね、はい、
まあね、
なんかあの
離れてたんでっていう感じですけど、
パッと見セットポジションに入った時に沈み方が一段と低くなったなっていうね、はい、まあ、そんな印象を受けましたけれども、
さらに低くなったんですね。全然見てなくて、
うん、どこまで沈み込むのっていう、
君はどこへ行くのっていう、ああ、
まあ、そんな印象でしたけども、まあまあ多分ド緊張してたと思いますよ、久しぶりの登板だし、
まあ、ね、はい、まあ、今回はやばかったら完璧にね、首はないやろうけどトレードにっていうのは頭よぎる、最悪首もっていうこともよぎるでしょうからね、
堂林とトレードしてやってもよかったかなと思ってましたけども、なんでしょうね。
いやー、いらないですね、
はい、いらない
斉藤佑樹とトレードでいいかなと思ってましたけど、
はい、絶対にいらない
、はい、じゃあ次いきます。はい、横浜戦1勝2敗で、はい、明けて中日戦、名古屋に移ってでの、中日戦の3つですね、まずは、28日金曜日、中日がバルデス、阪神が秋山のゲームですね。まず2回阪神ですね、大和の去年も1号ホームランって名古屋ドームだったと思いますけども、
そうですね、
今シーズンも大和さん、はいはいはい、名古屋ドームといえば大和さんっていう、はい、ソロホームランと、まあ、それから相手の悪送球ですよね、ビシエファールフライ取ったビシエドがサードにボールを放って、まあ、それがこうどっかに行っちゃって点が入るっていうね。ということで2点、4回には俊介のタイムリー、8回には鳥谷のタイムリーと、締めて5対0で、阪神がリレー完封ですね。秋山、先発の秋山くん、なんと9勝目ですよ。
素晴らしいですね。
はい。あと20勝まで11ありますけどもね。
あと11ですね、
はい。はい。はい。頑張っていただきたいと思いますが。その秋山7回投げて99球、打者26人、2被安打が6、三振8つのフォアボール1と安定しておりますよ。その後岩崎メンデス、坂本と、岩崎メンデスね、キャッチャーは坂本でございました。打線の方は、11安打、3つフォアボールをもらって5得点と、複数安打が、この日も1番に起用されております俊介、それから、6番の中谷、7番の大和と、大和が4の3、 4打数3安打ホームランが1っていうね、は
い、すごっ
頑張っておりますよ。
名古屋ドームで打てるならよそでも打てんかと思うんですよねおそらくテレビで一番ホームラン打つとかも難しいでしょ、あの球場が壁高いし。
中日新聞に知り合いがいるんですかね、東京ドーム的なこう空調をピッとヤマトスイッチみたいな感じ
いやエアドームじゃないからそんなにバンバン回ってないでしょ
いやでもね、いい当たりでしたよ、びっくりするぐらいの。はい、まあ逆にですよ、ちょっとまあ 5-0 でこう勝ってるとはいえ、阪神に一言言いたいのは初回ですよ、1回にヒットが2本、それからフォアボールかデッドボール、フォアボールかな、2つもらって、1つ送りバントをして0点ですよ。どんな計算でここ0点であるのかっていうね。
0点の方が難しいですよね。0点になる方が。
ねえ、びっくりですよね。
その結果だけ聞いたら0点で終わったって言ったら頭混乱するでしょうね、うん、
まあね、ちょっとこうセカンドランナーの俊介がスタートが遅れて、サード回ってホームで余裕でアウトできたものがあったりとかねしましたけれども、はい。あとはまあね、さっきの大和じゃないですが、大和と俊介2人で9打数6安打、二塁打が1本、ホールマン1本で3打点っていうね、はい、この2人でこれだけ稼げれば大したもんだと、いうことと、まあ、それから、残念なお知らせを言うと、秋山さん、ヒットがこの日なかったんでね。
そうなんですよ。ちょっとそれは寂しかったなと。二刀流なのに。
ねえ。別に送りバントの指示は出さなくていいと思うんですけども、はい、
まあ、ちょっとまあ勝ちましたけど、やっぱちょっと物足りなかったですよね。
そうですよね。
はい、この日は省エネ投法が多分義務付けられてたんですよ。広島戦にちょっとスライドしなきゃいけないんで。
うん、まあ多分そうでしょうな。はい、うん、まあその秋山でね、一番良かったのが、7回 2アウト1塁2塁で代打に、確か工藤でしたよ。まあ、最終的にこうインドをストレートで見逃し三振っていうね。はい、本当今シーズンのまっすぐで構えたところにビタッとはまって見逃しっていうね。
はい、あれかっこいいですね。
よく見る光景でね、うん。めちゃくちゃ気持ちがいいですけどね。
はい、まあ秋山君ってあそこにボールが掘れたらそれは強いんでしょうけど、あっちへ掘れないから打たれてたんでね、敵面に。
うん。
だからデッドボールとかそのがないっていうか、圧倒的に少なかったんですからね。
うん。
彼内側に掘れなかったって、いつやったのかな、なんかわかんないんですけどね。うん。内側に構えても内側に球が寄り切らないから当たらようがないんですよ。そういう意味では今年で、まあデッドボールが出てたりとか、そういう意味ではやっぱ内側に掘れてるっていうのがやっぱ強みというか、圧倒的に変わったところやなと思うんですけどね。うん。
ただ、やっぱヒットは打ってほしいと。これはもう。
まあ、それはね、はい、それは完全にかなり一部のマニアックな贅沢な悩みだと思います。いや、
本当に。本職ではないですけども、やっぱヒットを打ってこその秋山だと思いますからね。はい、何のために46番つけてるかと、もう鶴の思いも乗っかってるんだぞっていうね、はい、ところでございますけれども、ドラゴン戦の初戦 5-0 で勝って、第2戦目、小笠原ですね。阪神がメッセンジャーと、この日は6回に俊介ですね。この日も1番でしたね。俊介のツーラン、今シーズン2号ホームランですか。それから同点にされた後延長に入って10回の表、代打福留さんのツーランと、これでゲームを決めて4対2で勝ちております。勝ちは途中で投げている高橋について、3勝目ですね、今年。ドリスに、25セーブ目がついております。先発のメッセンジャー7回投げて104球、打者29人に被安打が8つ、三振8つに、フォアボール、デッドボールがなしと、失点2度、自責が1でございました。2番手投げて桑原にホールド、高橋に勝ち、ドリスにセーブというところですね。打線の方は7安打、フォアボール2つで4得点。 複数安打はありませんけれども、俊介の当たりがね良かったですね。このホームランの当たりは、まあ、それよりも、別の試合でこういい当たりは打ってますけれども、もう今シーズンキャンプから良かっただけにね、活躍の場を与えられて、それをこうしっかりものにして、なかなか本人も良かったんじゃないかなと思いますけれども、でこの日 4-2 で勝って2連勝で迎えた本日30日の日曜日でございます。中日が八木、阪神が能見というところですね。まあ、中日、2回に1点、3回に2点、4回に3点と、8回にもダメ押しを食らって、阪神は点取れず、0対7で敗戦。牧野直美さんについて、今シーズン6敗目ですね。3勝6敗と。その直美、4回75球、打者21人で、被安打が8つ、被本塁打2つ、ゲレーロと福田に食らっております。三振3つの、ファーブルデッドボールなしと。で、結果の見さは、失点、自責点ともに6というところでございました。打線の方も、まあ、結果中日相手に4本のヒット、ファーボール3つで、得点できずと。ヒットを打ったのが俊介、上本、ロジャース、それから代打の伊藤隼人というところでございました。この試合は喋ることが特にございません。
はい、今日はお休みでした。今日はね、
そうですね、はい。
はい、
結果は中日戦が、横浜戦と逆に2勝1敗というところでございましたけれども、中日戦何かございますか？これあのちょっと皆さんに聞いてみたいところがあったんですけども、最近まあメッセンジャーが中5日で回っていくわけですよ、
はい、
そうすると、他のピッチャーが、まあ、後ろにずれるんですね。今回は能見さんだったんですけども、
はい
はい、はいはい、
その影響ってあるもんなんでしょうかね。中6日で回るところが中7日になるんですよ。
どうなんですかね。
はい、なんとも
先週考えれば休みが多い分ね、
うん、
いけんじゃねえかって気がしますけど、
うん、どこなんですかね。
そら同じように投げてるから多分体調的なリズムはきっといいのかなという気はするんですけど、
うん、
まあ、今回に関して言うと能見さんってベテラン投手で、
うん、
まあ、まあね、過去にそんなもん何も、ね、経験があるでしょうから、どっちかというとプラスに働く方が大きいかなと思ってたんですけど、
あ、今シーズンね、その中7日っていうのは初めてなんですよ。ずっと中6で回ってたんですよ。
じゃなくてその過去にという話ね、その別にそういうずれること自体がそんな初めてじゃない、若手よりもそういう経験値はあるだろうしという意味で、
うん、まあもちろんね、
うん、でまあまあその夏場なんで1日ある方が多分体力的なものとかはプラスに働くかなって正直ちょっと期待してたところがあったんです、うん、今日の登板で実は、
うん、
ここ数試合ちょっとそれと変わらへんなってか、ちょっとピリッとせえへんなっていう正直感想ですね今回の、
うんうん、なるほど、うん、ゼロさん君はいかがですか。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ゼロさんです、はい、何がでしょう、はい。
今日の、まあ、中日の先発能見さんのお話だったんですけども、
ああ能見さん、はい、
はい、
あのそれで感覚をずらしてメッセンジャーを前に持ってきてっていうことですよね。
うん、あの先週は実は土曜日能見、日曜日メッセンジャーだったんですよね。
はいはいはい、
そうですね。でメッセンジャーを中5日で投げさせたかったんで、能見、はい、が土曜日から日曜日に回って中7日になったんですよね。
はいはい、
うん、そんな影響はあるのかなと。
いやーでもそどうなんでしょうね、やっぱり、うん、その言うじゃないですか、やっぱりその1日空いたところで球が取れるわけじゃなくて、自分 の, そのタイミングというかじゃないっていうのはあると思うんですけど、やっぱりね、うん、夏場ということもあって、どっちかというとやっぱり体力優先というか、 はい、そういうのをしてほしいと思うので、そこに関してはそこまで影響がなくて、今日は単純に相性が悪かったと考える方がいいのではないのかなというところもあるんですけど、はい、
なるほど。それと先週千年さんが言ってた通り、今回の能見の相手は坂本だったんですよね。
なるほど、はい、
はい、相手も変わったということ、まあ、それ要するに坂本の配球云々ということではなくて、
はい、そのなんか変えてあげるんだったら、まあ、うん、なんて言うんでしょう、こう極めてなんていうか、こう理論的な考え方というか、現実に即してないかもしれないんですけど、
うん、
まあ、登板間隔を空けるっていうのが一つの要素を変えたことで、で、まあ、キャッチャーも変えてっていうふうに、二つの要素を一気に変えてしまうと、こう何がダメだったのかなっていう原因の分析にもなりづらいのかなというところもあると思うので、まあ、変えるとしたら一個ずつの方が本人としては助かるのかななんていうのは
本当はね、そうなんですよね、
はい、
うん、何が良くて何が悪かったのかって分かんないからね、おっしゃるように。
そうですね、はい、
まあ、それはあの仕事でも鉄則ですからね。まあそんなところ、他に何かございますか、中日戦何か気がついたところございましたか。福留さんが久しぶりに働いたぞと
、はい、そうですね、はい、どうですか新潔さん、
ん、それはたまには働けやって、う
ん、はい、
はい、ということでございました。まあ、結果、繰り返しになりますけれども、横浜戦が1勝2敗、それから中日戦が2勝1敗というところで、締めて2勝1敗というところでございますけれども、
本当は勝って貯金が作りたかった。
うん。
まあね、はい。